すると神が清めたものを清くないなどとあなたは言ってはならないと再び天から声が返ってきました。山口県の豊富教会にいた頃に日本キリスト教団社会委員会というその委員を務めていたことがありました。この社会委員会で先日亡くなられた下石神教会の小出のぞみ牧師と一緒に1期2年を働いていたんですね。修法に書いたのはそのことでした。でその社会委員会の時に教団の社会委員会から日本キリスト教社会事業同盟という同盟組織があるんですが、そこに一人理事として派遣をするという取り決めになっていたので、私はその1期2年の間社事堂と言われた、ね、キリスト教社会事業同盟の理事も務めたんですね。これは名前が示す通り日本キリスト教団の関係団体である社会事業所が加盟している大きな、大変大きな同盟団体でしたね。児童に関わる施設とか、あるいは お年寄りに関わる施設とか、その他さまざまな社会事業を行っている事業所が加盟しているのですね。で毎年6月ごろに総会研修会というのをやっていまして、その他にも新人職員研修とか中間職員研修とか、それから施設の種類ごとにね、さっき言いましたように児童養護関係だったらその施設だけの研修会とか、お年寄りのための施設であればそのため の研究会とか、そういうようなこともたくさん事業をしている同盟だったんです。私はその2年任期の間ずっと中間職員研修会にチャプレンとして参加しましたし、だから2年の任期が終わってからもしばらく個人会員として登録されていて、川崎に移ってきた時も総会研修会を御殿場でやったこともあったし、それから横須賀でやったこともあったんですが、それぞれ開会礼拝の説教者として招かれたりもして、その後もしばらくお付き合いが続いていたのです。でそういう総会とか研修会とかに行きますと、大体特に総会に来られる方は施設長とかそれなりの それぞれの施設で役職を持っている方々なんですね。そういう方々と一番お目にかかるチャンスが多かったわけですが、こう会を重ねていくわけだからだんだんとこう顔見知りになっていきますね。でその顔見知りになった方々と空き時間になるとちょっとした雑談とかも交わすわけですけども、その中で、ね、こんな話をしたんですね。キリスト教主義の社会福祉施設でそれなりに重責を担って施設長とかね、部長課長とかそういう感じの重責を担っておられるような人だったら、もしかしたらそれぞれの教会でも役員とか、あるいは教会学校の校長とか何かお役がたくさんくっついてるんじゃないって言って話をすると、皆さん大体職場でも教会でも本当にたくさん役職を抱えておられたんですよね。じゃあせっかくの日曜日少しゆっくりしたいとかって思っても、ひょっとして遅い時間まで役員会とかで拘束されたりするのとかっていうとね、皆さん大体苦笑しておられたんですよね。多分そうだったんでしょうね。この間新世界に行った時も三崎町教会の方が、今でこそね、そんなにひどくはないけど、昔はよく羊飼いではなく羊飼いって言った。言ってでもなんかそんなこと言われてたことがあったみたいですね。夜遅くまで羊っていうのは大体会議がずっとあって、羊飼いは大体夜遅くまでかかる。そういうところ、今でもなん んかそういうところがあるらしいんだけど、ね、特にその社会事業所の施設長とかなさっている方は普段ウィークデーはそこの事業所で精一杯あの責任を負って、日曜日教会でも執事とか役員とかの責任を負って遅くまで、まあ、教会に拘束されるっていう、それは辛いよねっていう話を笑い話のようにしてたんですが、まあ、それはもちろん、ね、あの非常に重大な問題だと僕は思うのでね、なんとかしてあげた方がいいよって思っているんですが、それ以上に施設長さんたちが本当にあの悩んでいることというと、その自分の施設にどうしたってクリスチャンの職員が少ないっていうことだったんですよね。まあそれは、まあ、ある意味しょうがないんですけども、例えば教会幼稚園だってそれはそうですよ。どこだってまあ似たようなもんで、そんなにねクリスチャンの職員が多いところなんていうのはあまり見たことがないし、まあ私なんかもともとそういう気が弱い方だから、職員にあの礼拝に出なさいみたいなことを命じるなんてこともしたことがない。本当に二十何年この業界にいますけど、職員にそんな命令したことなんか一度もないんですけどね。なかなかそれは難しいことですよ。で、まあ、そもそもね、この国の中でクリスチャン人口自体がもう極端に少ないわけですから、パイが小さいわけですから、でも事業所はたくさんあってね、そこでそのパイを分け合ったのが、それはどうしたって、クリスチャン職員なんか、もういる方が珍しい、そういうレベルの問題ですが、でも、こそっとそのね、顔見知りになって親しくなった方なんかは、こんなことも言ってましたよ。キリスト者だからといって、それだけで信頼が受けるっていうわけでもないんだってね。なかなか難しいもんですなぁというおっしゃってたんですよ。そういうことだろうなと思います。そんなことはね、当たり前のことなんですよ。何か大事な仕事を責任を持ってもらおうとするのに、その人の属性なんていうのはほとんど関係なくて、やはりそのことに対する本人の、その熱意とか情熱とかね、まあ、あんまりその熱意だけでやってしまうと燃え尽きてしまうので、それもまた問題だったりするんだけど、何かやはり、属性ではないものによってこう動かされているっていう人の方が、やっぱり信頼を受けるんですよね。そういうことの前に、クリスチャンだからとかね、良い人だからとか、そういうことだけでは、当然ですけども、信頼を受ける人にはなりにくい。当たり前のことなんですが、しかし、どちらかというと、そのやっぱりクリスチャンはクリスチャンに対して一番幻想を抱いているわけで、そしてその幻想に逆に自ら縛られて、そして挙句にその幻想にいつも裏切られるっていう、そういう、なんだか笑い話みたいなことをどうしてもしてしまうわけです。もっと基本的な人と人との関係に戻ればいいのに、何かその属性が邪魔するんですね、結局ね。そういうことなんだろうなと思ったんですね。そしてそれはとても切実で深刻な問題だよねというお話を伺いながら思ったんですね。大きな布のような入れ物が四隅で吊るされて、天から私のところまで降りてきたのです。その中をよく見ると、地上の獣、野獣、這う者、空の鳥などが入っていました。そして、ペトロよ、身を起こし、ほふって食べなさいという声を聞きましたが、私は言いました。主よ、とんでもないことです。清くないもの、汚れたものは口にしたことがありません。すると、カ 神が極めたものを清くないなどとあなたは言ってはならないと、再び天から声が返ってきました。ペトロはとても不思議な体験をしたわけです。ユダヤ教の厳格な食物規定に従って生きてきたペトロを、まるで試すかのように、神が不思議なことを仕掛けてきた。しかも同じことが3度も起こったとペトロは言っていますよね。この3度という表現は聖書の中では実は至るところに出てくるわけで、だから多分文字通り1回、2回、3回の3回という意味ではないだろうなと思います。そうではなく、たびたびそういうことが起こったんだとか、何度もあったんだとか、あるいはそれは非常に重要なことだったんだという、そういう意味合いでこの3度ということをきっと使っているんだろうと思うんですね。で、事実この3度と書かれている、ここから今日の話で言えば、カイサリアでイタリア隊100人隊長のコルネリウスが洗礼を受けるという、そして彼を起点に大勢の異邦人の上に聖霊が下る出来事をペトロは見るに至ったわけですね。で、この今日読んだのは11章だけど、同じ話が全く同じ言葉でもって10章にも書かれているわけですよ。10章の方はその物語そのものが書かれてあって、11章の方はそのことをペトロがユダヤ人たちに対して証しをするっていう、そういう構成で同じ話が2章にわたって書かれているわけです。なんでそんなことになっているかというと、11章の初めの部分そこにユダヤ人は異邦人が救いを受け入れたということをなかなか信じられなかったし、それだけではなく、割礼を受けていない者たちのところへ行き一緒に食事をしたと言って、ペトロの規則違反を厳しくなじることだったわけですね。そこがあったためにペトロは、いやいやこれはこういう事情なんだと、もう一回十章の物語を自分の口から語る、そういうことが起こったわけです。そういう、まあ、ユダヤ人同胞の視線、非常に冷たい視線に対して、彼は非常に熱く自分に起こったその不思議な幻について語って、そして実際にコルネリウスの上に何が起こったのかを語った。そのことを通してようやくユダヤ人は静まって、それでは神は異邦人をも悔い改めさせ命を与えてくださったのだと言って神を賛美した、そういうふうにこの物語が進んでいったということなんですね。この物語を受け止めるときに、なんかすごく面白いなと思うんですが、神はっていうか神こそは訪問しても軽々と破る、そういう存在なのだと思うんですよ。まあ、旧約聖書は律法が神から下されたものだと、全体のトーンとしてはね、旧約聖書全体のトーンとしてはそういうふうに書いている。神が我々に規則を与えてくださって、そして契約を結んで、だから私は神を信じるし、神は私を救うのだという、そういう契約思想が旧約の全書を貫いていますから、神が契約として私たちに律法を与えてくださったと、そういうトーンになっているんだけれども、実は神がその指で書きしたためた掟っていうのは10条しかないわけですね。10回でしょ、10回石の板に神が直接指で戒めを刻んだわけです。それしかない、10の戒めしかない、そこがスタートなんですね。で、それをどんどんどんどん膨らませて人々の生活を厳しく規定したのは、それ神じゃなく人間ですよね。で、その規則の中には、例えば 環境衛生上必要に迫られたものもきっとあったと思います。あのレビ記なんかにものすごく長ったらしく もう読むのも嫌になるくらい記録だらけの書ですけれども、その中にはあの風土の中で生活していくための生活の知恵みたいなものも確かにあるんですよ。あ、そういうことだろうなと思わせるものがね。でももちろんそういう大事なものもあるんだけれども、あんなにたくさんの決まりの中には無用の長物と言われるようなものってきっとあったに違いない。あの先週子供たちに安息日規定の話をしましたよ。安息日には働いてはならない。それ規則はそれだけです。10回目の中にあるのはそれだけですよ。安息日を生とせよっていう命令だけです。でもそれを生活の現場に適用させるためにいろんなことならお人々は考えた。仕事をしてはならないというのはどういうことだ。水を汲むことは仕事になるのか、火を使うことは仕事になるのか、洋服を着るためにボタンを閉めることは仕事になるのか、あらゆることを問い直していって、じゃあボタンは2つまでにしましょうとか、例えばですよ、結び目は1つだけにしましょうとかね、火は使うことはやっぱり仕事ですからやめましょうとか、そういう規則がどんどんどんどん増えていったっていう。そして人々はその規則を守ることだけにとらわれてしまう。それを守らなかったら罪人ですから大変なことになっちゃうので、守る前提が大事になってくる。でも本当は神を礼拝するためにその日を生とせよっていうのがスタートだったのに、そこにたどり着く前にもうみんな疲れ果てるくらい規則でがんじがらめになる。そういうことが起こってしまっている。そう考えれば世界とそこに満ちるあらゆるものをお作りになった神様が、しかも作ったものを見て甚だ良かったとおっしゃった神がですよ、異邦人を異邦人という理由だけで差別し彼らだけは救わないなんていうことを決めるわけがないだろうと思うんですよ。世界を作った神が作ったその現実を見て甚だいい、良い、なんて素敵って言ったんですよ神はね。その中に、あ、でもこいつらだけはダメって言うわけがない。僕は洗礼を受けたから当然救われるでしょうって、それは全く同じ話の表と裏の違いですよね。こいつらだけは救わないっていうのと、これだけは救うっていうのは表裏の話ですから。それはだから我々は自分を清いとか正しいとするときに、正しくないもの、清くないものが必要なんですよ。表と裏だから。だからどうしたって清くないものを作らなきゃなんないし、救われない存在っていうのを自分の外側に置かなければ安心できないわけでしょ。ところが神が自らですよ、今日の物語で言えば神が清めたものを清くないなどとあなたは言ってはならないっていうわけですよ。それが神、もう規則なんか、もう、言葉悪いけど、へとも思わん。いくらでも破る。神の方が破るっていうね。救うために。人間を救うために規則を破るのが神だって。そうやって我々に何か感じろって言ってるんだろうと思うんですよね。つまり、この神が清めたものを清くないなどとあなたは言ってはならないという言葉は、私たちすべての人間に、この世界を導く者は一体誰なんだということを真剣に問いかけている言葉なのかもしれない。それくらい気楽に我々は人と人とを分け隔てるし、簡単に線引きするし、根拠なども考えずに簡単に差別する。そうやって歴史を作ってきてしまった。その私たちに 本当に世界を導く者は一体誰なのか、お前たちの知恵なのか神なのかどっちなのかを考えろ、そういう問いを突きつけているのではないか、そういうふうに思うのです。お祈りをいたしましょう。すべてのものを愛しお導きくださる神様、あなたが許してくださったからこそ、私は自分の命を今朝も新しくしていただきました。にもかかわらず、神様の力も、その救いのご計画も侮り、自分に都合よく人を分け隔て、線引きし、差別し続けています。あなたが許してくださったにもかかわらず、本当はそんなことを信じてもいないのかもしれません。その罪を懺悔します。あなたが世界をお作りになって、それは甚だ良かったのだというスタートを思い起こし、それをここまで汚し壊してしまったことを胸に刻み、本当に心からあなたを見上げて歩んでいくことができますように。復活の主イエス・キリストの御名によって、誠の神様にこの祈りを捧げます。